熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ新年度、ね、スタートしました。4月4日になりますが、もう長ええさんも4月1日に、はい、今年も入社式が行われました。まあ、10人ちょっと、ね、新しく入られたということで、ね、塾長は毎年入社式でちょっと話を、
ね、まあいろんなね、皆さん喜んでもらえるような話を楽しく喋らない、
あの春のね桜が咲いているシーズンにちょっとこう着慣れないスーツを着てる感じの、あの若者たちって何とも言えないこういいですねこんな時代すごい昔にあったなと思いながら、
そうやね、僕も20歳の時に、はい、マスター電機入ったからね。
入社式とかちゃんと、
いや僕ら臨時やったからそんなかったけどね、いやあれ何人ぐらい、5人ぐらい入ったかな。
その時の気持ちってまだ覚えてます？
あんま覚えてないな。20歳の時にしたけど、成人式行ったな、京都会館。
へえ。
京都会館行った、
はいはい、
あの時はねなんか着物着て行ったの。確か、
え、着物袴、
袴なんか履いてへんけど、
普通の着物着て、
だような気がして、ほんまに着てたかどうか覚えて
へんけど、いや
京都会館、京都会館の第二ホールやったかな。
へやっぱり断片的に覚えてます、
ね、そうやね、もう56年前も、
あっという間、
あっという間、人生早いですよ、56年前。
新入社員の方たちにはどんなお話を。
で毎年、まあ、似たような話しかしんけど、
会社のために働くなってやつですか。
そうそう、
自分のために、
自分のために働く、会社のために働く必要ないと。
なかなかこう若者に接する機会少ないかもしれませんが。
そうやね、まあ機会あることにいろんなことをね、あいつら俺の3分の1が生きとらへんから、50年以上俺の方が経験してるから、その経験談をしゃべるだけで、
はい、どうですか令和に入って、令和の青年たちは。
ちょっとやっぱり少子化でどうしても子供少ないから大事に育てられてるっていうでしょ
はいはい、はい、
だからどうしてもですね、やっぱり親が構えすぎるから独り立ちしていくにはちょっと弱いというね。で、例えばね、暑い湯にパッと入ると暑いって言うでしょだけど水から炊いたやつは少々暑くても辛抱できんね。だからそういう体験をね、いろんな体験を小さい時からさせていくと、それでやっぱり変わってきる。だから急に厳しいことを言うたら潰れようしね、徐々にぬるま湯から厳しく仕上げていくっていう、まあ、人のその育ってきた環境性格とかそんな見ながら、誰でも彼でも同じような仕事のやり方、育てる方やなし、人によっては育て方変えていかないと、せっかくね縁あって来てくれてんから、やっぱり長くいててほしいし、まあ、そういう意味ではうまく育てていかなあかんなというふうに思うけどね。
なんか最近はあんまり怒れないみたいなね話も聞きますけれど。
いや怒るのは僕はええと思う。それはね、愛情のある、愛情の怒り方やから、はいはい、まあ、親が子供を送ってるでしょ、だからそれは僕はええと思うけど、体罰はあまりやらない方がいい。全然それぞれ違う家庭で育ってるからね、見方も考え方も全然違うよ。それを一気に統一さすっていうのは無理なんで、彼女とか彼らがね、あ、そうやなと思ってもらえるような説得の仕方をしない。昔から人を見て法を解けという言葉があるようにね、
はい、
その人の性格を見ながらうまく、ね、例えを持って説得するという形を、ね、していってやると、それが職責上下の人間がやるべきこと。
まあ、でも本当にそのいい上司に恵まれるって
そうそう、ね、もう大事ね。悪い上司に恵まれたね、スタッフほどかわい
そう
なこと
はない。本当そうですよね。まあ、今はまだそのパワハラとかモラハラとか言える時代になりましたけれども、
だけどまあ同じようにね、 まあ人って同じっていうことないですよ。
ないですね、
やり方があるから。
そうです、ね、
厳しいっていうのは中に愛がなかったら、愛があったら辛抱しよう、それがものすごく難しい。
本当そうですよね。
会社っていうのはね、人事が一番難しい。
まあ、まあ人を育てるって難しいですよね。そうじてね、
適材適所。
確かにおっしゃる通り、
うん、
今週はですね、この後もこの新年度についていろいろと塾長にお伺いしたいと思っておりますので、はい、もうしばしお待ちください、
はい。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。さて、先ほどもお話になりましたが、街ではもう入学式や、そして新社会人らしき人の姿を見かけるようになりました。4月は本当に気持ちが新しくなる時期ですよね。今回は塾長に新年度についてお伺いします。まずね、ちょっと先ほどもお話ありましたけれども、長栄さんとしては、ま、昨年度、去年はどんな1年になりましたか？
去年はね、まあコロナが一段落してね、
本当にね、
それがちょっとね一段落して、まあ部屋の入居率稼働率を上げていくっていうのが一番我々としては重要なんで、それが非常にですね、こういう右肩上がりで、まあ金融機関からの金利も貸し上げ金利も上がってますからね、どうしても家賃を上げていかんなんていうことをやりながら入居率を上げていかんと。去年はやっぱりそれどういう形で、まあ入居者の方に理解していただいて家賃を上げていくかっていうスタートラインになったかなと。でここ数年はですね、こういう、まあ、例えば我々 の、 スタッフでもやっぱ給料も上げていかなダメなんで、
はい、
まあ、そういった意味で家主さんのやっぱお家賃上げないと、ね、お金を出したことがないんで、その辺をここ3、4年はちょっと上げていかない時代に入ったなというふうに思ってますね。
なるほどね、はい。まあ、今週もですね、入居促進本部本部長の奥野正弘さんにもお越しいただいておりますけれども、はい、奥野さんとしては、まあ、その今お話ありましたけれども、入居者の増加といいますか、
はい、
手応えって、まあ、学生さん含めて、ね、担当されてるんで分かるかと思うんですが、はい、いかがでしたか？
非常に、全体的に入居率も高い状況になっていますので、非常に人が多く入っていただける、もう先ほどのお話もありましたけど、まあ、本当にコロナが過去のものになって完全に非常に人が入っていただける環境になって、賃貸マンションの経営としては良くなってきたなと。ただ、まあ金利の関係もありますので上げていかないといけない部分もあって、ちょっと両輪で考えなあかんなという、そんな状況かなとは思います。
まあ、留学生含めてやっぱりコロナ前ぐらいに戻ってきてますか？
海外の方は全然数はむしろその時より多くなってるんじゃないかなぐらい、
やっぱり反動というか、まあ、それ来れなかったから、
そうです ね、 ね、非常に多くなってます。
さあ、塾長長栄さん、2025年度ですけれども、どんなところをこうやっぱり大事にしていきたいとかビジョンありますか？
普段のですね、入居されている方への入居者サービスはですね、まあ、かなり充実してきたし、まあ、それを落とさずに、これからやっぱり管理物件をもう少し増やしていきたいっていうので、ただ急に増やすっていうのはこれ無理なんでね、今現管理会社にみんなお伺いされてますので、まあ、当社としては自社物件を増やしている傾向を今やりながら徐々に増やしていると。だから今管理センターがですね、北九州、小倉と、それから名古屋と、それから名古屋も1200室ぐらいうち管理してますので、2000室になったら大体1000箇所ぐらいの管理で1箇所の管理室を作ってますの で、 であと東京の方が今東京と千葉と、千葉は自社マンションの部屋の一室を使いながら管理センターになってるんですけど、もう少し自社物件を増やしてちゃんとした管理センターを作りたいと。それと横浜も まあ、新しい物件だいぶ買ってます、購入してますので、そこにも管理センターを設置していきたいということで、まあ、管理センターをとりあえず増やすことばっかり、同時に管理物件が増えていかなあかんという、まあ、それで名古屋みたいに1200ですけど、かなり広範囲になってきたんでサービス落ちるとまずいんで、まあ、2000個もうちょっと頑張って、まあ2050個になるともう1センター作ると、うん、大阪もですね実際で今2000室ぐらいになってるんで、管理センターは今度増やしたいと思ってます、
うん、ここ数年で一気に増えてますよね。
はい、増えてるんです。それが、うん、あの滋賀県も今1500室ぐらいになってますので、もう少し増えると第2のセンターを作るという、うん、だから九州をもう少し充実する、九州も3棟買うんですね、
うんうん、
400室500室弱ぐらいになってくるんで、それで安定させて管理をやっていくと。関西エリアはまあそこそこあるんで、あの滋賀県も2カ所、うん、大阪も2カ所で、神戸あたりに1カ所、うん、だからあとは岡山とかね広島をやって、大体まあこうつながってくると、
うん、西日本はねもうつながり
つつあると。それで、うんうん、愛知県はもうできてるんで、もう1カ所作る、うん、作って管理の範囲を広げて、で関東はとりあえず横浜に作りたいんですね、うん、横浜と東京と千葉、
うん、
で埼玉も物件ちょっとこの間一つ見に行ったんで、もしかしたら買うかもしれない、まあ、その辺クラスとやってしまいたいなと。あとはまあ仙台行ったり北海道、
うん、
こっちはまあ熊本も行っと思ってるんですけど、もう少し増やして鹿児島沖縄と、
まあ、もう全国的に大きく、ね、していきたいということ。まあ、まあ
ここそうやね、ここ5年ぐらいで全国に 14、5カ所ぐらいね、うん、管理センターを作ったら人の移動が非常に楽になるんだよね。
そうですね、あのカリタスとかの、
ね、そうです、あもう移動できるんで、うん、まあ入居されまあオーナーさんも、まあ、そういうとこに預けといた方が逃げるともいいですね、
うんうん、
だからそういうことをやっぱりやっていきたいと、
うん、
でうちの管理部局の中でまあ移動しやすいようにしてあげたら、入荷されたような非常にですね実績があるんで、あの移動するのも契約すぐその契約書に移動できますから、まあ、そういうのをやっていけたらいいなと。で、まあ、あとは太平洋外地区で日本海側ですね、そこは雪国なんですけど、そこはまあ業者さんとですね手を組みながらフランチャイズやったらいいかなと実は思ってるんですよ。でこれからねやっぱりこうドローンっていうかそんなんで、まあ、例えば建物の管理やったりとか、うん、屋上を監視したりとかね、うん、そういうのも今年やっていくと、
うん、
で今年5月からですね建物は、まあ、3D 住宅を見学に、まあ、5人ほどアメリカの方へ行ってもらうと。
え、アメリカですか？
そうです、テキサスで今やってるんですね、
うんうんうん、
でそれを見に行って、まあ、将来建物がそういう3D で作る時代がやってくれるということで、ぼちぼちそれ始めてます。
すごい、もう先を読んでって、
いやもう、ね、もうどんどんどんどんやらないとね。
確かにそうですよね、
止まってたらダメなんでね、どんどん便利にやりやすく、
うん、
皆さん喜んでもらえるシステムを作っていくためには、まあ、それやらないとダメやなという。
今このほらラジオってラジコで全国の人がもう聞けるわけなんですけれども、例えば長英さんにもう自分のところのこう物件を預けたいなってしたらどうしたらいいんですか？まず
連絡いただいたら、うんうん、あの管理させてもらいます
から、ね、どこの土地でも OK ですか？
まあそうやね、あんまり、まあ、我々ね大体ね仕事を選んだらあかんもう言うたらね仕事を選んだと。で皆さん方がね言うてきはったらほんで何とかやろうと、ほんで難しい場合でもねシステム考えたらいいと、
うん、
例えばそのドローンでやるのでも遠隔地で巡回できひんから、それでこうずっとね飛ばすようなシステムを今組んでるんですよね。今値段が非常に高いんでもう少し時間かかりますけども、そうなると自分の建物が今どうなってるかっていうのをそこでちゃんと撮影してですね、
うんうんうん、
クラウドに預けといたら、うん、パソコンでいつも見られるという、うん、そういうシステムをこれからやっていかなあかんと、
うんうん、
だから名古屋の方でも京都のオーナーさんがね4人ほど向こうへ物件ね購入したんですよ。なんでか言ったらうちの管理センターあるから京都で持ってても向こうへ持ってても一緒やから、
うん、そうかそ
う
か、
同じような管理しますから、うん、利回りで収益率が高かったら、うん、物は安くって、うん、そっちの方がいいですから、
うん、
同じ日本だから、うんうん、まあ、そういった形で京都のオーナーさん、例えば東京の人が京都で買うとかね、そういうことも出てくるんで、
うん、
物はもうするけどどんだけ管理がきちんとできるかっていうのがポイントなんです。
うん、
だから我々の使命は非常に重大でね、
まあ、長井さんは管理のプロですからね、
もうそればっかりやってるんで、
うんうん、
だからまあまあそういう意味で それにあぐらをかかずにどんどん広げていくと、うん、
はい、
勉強して
さらに前へ前へ、
うん、そう、まあまあ、できるかどうか分かりませんで、
いやいやいや、そんなことないです
だけど、まあまあ、皆さん喜んでもらったら一番いい、
う
ん、
本当そうですよね。
そういう形でやっていきますこれ、
はい、はい、さあ、そして奥野さん、はい、今年、まあ、企画とかイベントなどで、はい、こう長英さんとして
そうですね、毎年やらせていただいている入居者さんの春夏秋冬のいろんなイベントであったり、うん、まあ、海外の方々の誘致をすることで、うん、まあ、そこの日本人外国人か関わらず顧客サービスを徹底的に追求して提供していくという、うん、ここのところは変わらずなんですけども、ちょっと、まあ、チャレンジしていきたいという観点で言いますと、まあ、解約率という数字をしっかりと示して、うん、まあ、お部屋解約される人の数を減らす、
うん、
まあ、そのためにどういうことができるのかという逆算で、いろんなサービスを構築していくことで、まあ、お客さんに喜んでいただいているという指標を一つ作りながらですね、まあ、いろんなサービスを提供していきたいなというふうには思ってます。まあ、具体的には食に関するところのお話とかで、まあ、お米が高くなっていたりとか、入居の時には必ず家具がいるとか、まあ、その食に関する分野であったり生活にまつわる部分とかをしっかり重点的にやることで、まあ、よそにはないなと言っていただけるような状況をしっかり作っていきたいと思います。
差別化が、ね、できていきます
もんね。そうですね、食の部分はちょっと力入れたいなというふうに思ってます。はい、
奥野さん、新入社員さんの教育も担当されてる、はい、まあ、やられてるってことなんですけれども、はい、どんなところをイズムとして大事にこう伝えてるんですか。
そうですね、まあ、同じ日に社長にお話をいただいて、うんうん、でその後僕らは実際やってるパートパートに対してのお話っていうところなんですけど、ね、うん、僕のところはもう入居者さんの顧客サービス、
はい、
やるための意味、なんでこれやってるのかみたいなところの話をちょっと腹落ちしていただけるような状況でお話をするというようなところをやってます。うん、勉強として、
まあ、そうやってこう少しずつ現場にも出しながら人を育てていって、
そうですね、
またその長英さんの、ね、
はい、イズムを育てていく、
継承していくということなんですよ ね、はい、すね、ありがとうございます。はい、今週は塾長に新年度についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はですね、キャンディーズの春一番をお願いします。
懐かしい、はい、それではどうぞ賃貸の壺。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて、今週の手より兵庫県の方です。ラジオネーム春風さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。うちですが築50年近く経ちました。そろそろ建て替えも考えています。建て替えの間賃貸住宅を借りて住まなければいけないのですが、もともと6人で住んでいた大きなお家なので家財道具が結構あるそうなんです。賃貸住宅を借りるのもそれなりの広さの家ではないと無理のような気がしています。短期間の条件で賃貸住宅を借りることって可能なのでしょうか。例えば3、4ヶ月だけでという契約で借りることってできますか。また短期間でも敷金、礼金って必要なのでしょうか。ぜひ教えてくださいということです。
いや、まあ、もうそんなケースはいっぱいあるんで、うんうん、申し込みいただいたら、うん、部屋もですね、現状解約せずに空いたやつやったら、まあ、なかなかその辺に、まあ、汚れるケースもあるんで、そのままで3、4ヶ月を住むのは可能です。全然問題ないですよ。まあ、それがオーナーさんによっていいか悪いかは分かりませんけどね。ただ、まあ、管理、我々管理業者ですね、部屋を開けとくっていうのはダメなんです。とりあえず詰めるということなんで、まあ、条件が合えば。で、中の荷物等もですね、あれトランクルームありますから、そこに預かっておいて、はい、一時そこで住むということは、まあ、当社にか相談いただいたらいくらでもそういう形はこなしますので、うん、全部来てください。
これ敷金礼金ってやっぱり必要。
それはオーナーさんとの相談やね。オーナーさんがもうほんならそれぐらいでええわって言うてくれたらええし、うんうんうん、まあ、まあ半分でも出してくれるかとか、うん、期間に合わせて出してくれるかとか、いろんな条件、それはもう相談ですね。
最初からマンスリーとかに使うっていう手もありますか、ね。
まあありますよ、継ぎ足で、うん、ただし家賃上がりますからね。
ああ、そっか、
かなり倍以上になりますから
ね。あと入れられる荷物の量もね、
そうです、
限られてきちゃいますから、
はいはい、だから一番いいのは 出られて後は入るのが、まあ、現状回復せずにそのままやから、
うんうんうん、
僕はそれでいいのちゃうかなと思いますけど、まあ、うまく会えばですね、
まあ、でもそれは相談してみないとわからないということになりますよね。
だからどこの場所でどういうエリアでどれぐらいの部屋がいるかっていうのをまず相談して、うん、いつ頃なんですかと、うん、できたら、ね、3ヶ月とか前にぐらいに相談来ていただいたら、
はい、
その頃に空き予定やったらパッと止めますから、
うんうんうんうん、
そこへ入ってください、
はい、
そういったことはですね、当社の、ね、相談いただいたら結構です。なんとかします、
はい、まとめていただきます。今週のツボです。
はい、まずはご相談ください。
はい、
長英にお願いします。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせです。奥野さん、お願いします。
はい、番組でもお話しさせていただきました、うんうん、いちご狩りの募集に関してですね、うん、定員200名に対して1600名以上
すごい
応募いただきまして、
ありがとうございます。
非常に大人気企画となっております。すごいね。まあ、こういったことやってる賃貸マンション管理会社ないと思いますので、ぜひこういったことを春夏秋冬やってる株式会社長への管理物件にお住まいください。
はい、さあ続いてはイーガレージです。
はい、イーガレージ奥野本部長、続いてお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別25,000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、e ガレージも奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるサイトとなっておりまして、ガレージを貸したいオーナー様はですガレージオーナー様はですね、看板1枚3万円を、はい、お支払いいただいたら、ランニング費用その後かからずですね、看板の方から反響が来て募集をさせていただくと、借りたい方に関しましてもですね、お店にお伺いすることなくですね、契約の方と決済の方と全部自動でできるような仕組みになっておりますので、ぜひ、ガレージをお探しの方は使ってみてください。
はい、ありがとうございます。はい、e ガレージさんはね、はい、秋駐車場ですけれども、ね、先週番組に、はい、
そうですね、ループさん来られまして、ループさん の、 デッドスペースを活用したというのもやっておりますので、
ね、
075-343-3038、長英の奥野までご連絡いただけましたら、はい、それもお願いいたします。
はい、お待ちしております。
はい、お願いします。
奥野さん、ありがとうございました。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。